ともみとともに。ともみとともに始まりました。このコーナーは福祉にスポットを当てて心のバリアフリーを浸透させようというコーナーです。私林智美がお届けしていきます。今日は以前番組内でも告知もしましたが、瀬戸市下陣屋町に夢のような施設がオープンしたんですよね。小規模多機能型居宅介護とグループホームと保育所が一体になっている施設で、まあ、先日内覧会が行われましたのでお邪魔させていただきましたが、まあ、建物も人も温かく癒されて帰ってきました。今日はですね、3人お越しいただいているんですよね。この施設を運営しているのが NPO 法人ルンルンなんですが、 NPO 法人ルンルンの理事長永江康明さん、そして保育所ゼンマイの保育士田中きみさん、そして小規模多機能型居宅介護わらびの介護士上田たけるさんです。皆さんよろしくお願いします。
お願いします。
もうね、なんかみんなすごい、特に上田さんと田中さんは緊張してね。
はい、
大丈夫ですか？
大丈夫です、はい、はい、
もしよかったら緊張を解くためにね、好きな女性のタイプとか好きななんか食べ物とか好きな芸能人とか、なんかこう何か得意かってことをちょっと自己紹介を。
そうですね。
はい、上田さんめちゃめちゃ背が高い、はい、何センチですか？
あ、184です。
すごいかっこいいんですけど、は
い、ありがとうございます。
184センチ何を食べて大きくなりました？
そうですね、お母さんの手料理です。
あ、お母さんの手料理。愛情こもってるんですね。じゃあ誰にでも大きくなるチャンスがあるかもしれませんね。私もじゃあ愛情を込めて作りたいですが、はい、なんかどうでしょう、好きなものとか。
好きなものですか？
はい、
そうですね、いろいろ好きですけども、
はい、
はい、
今夢中になってることとか。
夢中になってることですか？
はい、
もう今介護のお仕事にすごく熱中しております。
いい答えが、はい、返ってまいりました。素晴らしい。永江さんが拍手を。
あ、ありがとうございます。
はい、そして田中さんですけども、はい、もう可愛らしい田中さんなんですが、笑顔がとてもね、素敵なんですけど、田中さんは何か今、はい、趣味とか、
趣味、
はい、好きな芸能人とか。
好きな芸能人、
はい、
趣味がなかなかなくてですね。なんだろう、あ、
はい、あ今あっと思いついたような。
そうですね、
はい、
趣味本当は遠出が好きです。
あ、遠出がね、
はい、
でも今オープンして10日ぐらいなので、はい、ちょっとなかなか遠出は、なかなか、
そうですね、ちょっと難しいですね。
お休みは何曜日なんですか？
あ、特に決まったのは本当に不定休でして。
不定休、
はい、
田中さんも、
はい、今は日曜日は保育所が空いてないの
ので
お休みですけど、はい、から不定休です。
あ、そうするとなかなか一泊でどっかというのもね。
そうです、
そうですね、はい、
まあ、たまの休みはちょっとね、休憩も
ね、
はい、そうですね、はい、なかなかこう理事長さんを隣にして話しづらい部分もあるかもしれないんですが、この NPO 法人ルンルンさんなんですけど、まあ、永井さん以前もね出演していただいたんですが、はい、有限会社ハートフルハウスの社長さんでもあるんですけど、
はい、
ここの下陣屋の施設に関してはルンルンさんの運営ということで。
そうですね、
はい、まあ、系列で末広商店街にもありますよね、
はい、
デイサービスひらひら、
はいはい、
こちらと同じで、はい、ルンルンさんの運営ということですね。そうなんです、なんかいろいろ名前があるのでハートフルハウスさんの事業所もそうなんですけど、うん、ちょっとなかなか覚えきれないんですけど、まず小規模多機能型居宅介護、こちらがわらび、笑顔に楽しい日にちの日、これは誰がつけたんですか？永井さん。 思い出しながら。
わかりませんけど、一応職員の方に公募させていただいて、で公募の中で良さそうなのとか、まあ、これ使えるんじゃないかなっていうのを拾って、はい、まあ、みんなで選んでます。
あ、じゃあ割とこう皆さんの意見を聞きながらですね。
はっきりとは言えませんけど、一応基本的にその楽しいという字を入れようということで、
はい、
基本的に楽しい字を楽しいっていう字を入れたその施設名を
なるべくつけるように、
はいはい、そうです。
だからわらびが笑う楽しい日で、グループホームがふらりなんですが、風に楽しい里で、みんななんか絵がついてるんですよね。わらびはですね、わらびのわら、笑うの下のこう下の跳ねる、跳ねるところの先がこうわらびのように絵がついていて、ふらりは隣に招き猫が、両手を上げてる招き猫がついていて、で保育所はゼンマイ、良い善悪の善ですね、で毎日の前で、これはどな、これもやはり職員の方ですかね。
そうですね。わらびとかけてゼンマイという意味と、ええ、まあ、漢字はいい毎日をっていう意味でつけたっていうことでした。
ゼンマイの善悪の善の下の口の部分が、このチラシにはニコニコマーク、笑顔になっていて、うん、でゼンマイとわらびとかけたということですが、ネジのゼンマイの絵が
ついてます
ね。ゼン
マイ仕掛けっていう意味も込めて、はい、
これがまあ両方かかっているということなんですけど、はい、田中さんも上田さんも20代なんですよね。
はい、
で先日内覧会に行った時に思ったんですが、本当こう同じように20代半ばぐらいの若い職員さん多いですね。
あ、そうですか。本当は一番最初に新卒を取ろうと思って、新卒取ったんですけど、それこそその吟味に吟味を重ねまして取ったんですけど、で2人最初決めたんですけど、断られまして。内定出した後に断られまして、
はい、
もう一回集めないといけないということで、で今来てる職員が悪いというわけじゃないんですけど、まあ、その後みんな、その後その求人したらまたいろんな方が来てくださってて、最初の本当2人だけはもう力を入れて、求人をしました。
はい、そしたらまあ断られてしまって。
でも
逆に言うと、若いんだけども経験のある人たちもね、揃ったってことですよね。
そうです。
何人ぐらい職員さん見えるんですか、ルンルンさんで。全体で何人ぐらいですかね。
今そちらにあるふらり、はい、わらびゼンマイですと15、6人なんですけれども、ルンルン全体ですもうちょっと。
あ、なるほどね、はい、いろんなことをされてますからね、はい、そうなんです。で利用者さんが、まだ、まあ、本当に始まったばかりですよね。14日からスタートということですかね。
あ、そうですね。一応12、13と内覧会がありまして、まあ、それが終わってから14日からということで、グループホームのふらりだけオープンしてます。
あ、はい、
でわらびの方は17日に竣工式がありまして、
はい、
17日にそのふらりの建物を使ったもんですから、あ、わらびの建物を使ったもんですから、その後18日から利用を開始してます。
はい、それがね、まあ、保育所が2階にあるんですが、こう全部つながってて、東西にこう長い建物なんですよね。で、西側にまあ道路がありまして、本当に中央病院の前の道を踏切を渡ってずっと行くと、右側に木のぬくもりのある建物が見えてくるわけなんですけども、入り口入ってまずはわらびさん、小規模多機能型居宅会、この言葉もちょっと聞き慣れないのでまたじっくり説明していただきたいと思うんですが、わらびさんがあって、で奥に進むとふらりさん、グループホームですね。で、中庭のところでこう続いていて、中からももちろん行けるんですが、ゼンマイの保育所があって、で中庭ですかね、釜もありましたよね。
ああ、そうです、そうです。
石窯、
そうです。ピザとかパンを焼く石窯が置いてありまして、先日ちょっと試しということで、
はい、
ピザを10枚ぐらい焼きましたけど、なかなかいい出来だったもんですから、 今度、まあ、あの地域の人にも食べていただくようにしていきたいなと思ってます、
ね、薪も置いてあって、
はい、そうです、
ね、薪で石窯でピザを、だから、いいなと思ったのはそこに、まあ、縁側とか広いテラスのようなところがあるので、そこに子どもたちも、こちらを利用されている高齢者の皆さんも一緒になってピザを食べて、で地域の皆さんにもね、できれば来ていただいてという構想ですね。これいつぐらいからこれ始めようと計画されたんですか？
あの去年の5月ぐらいです、うん、
はい、
あの5月ぐらいにあの瀬戸の 方の公募があったもんですから、うん、期間がなかったんですけど、たまたま知り合いの方が土地を貸してくださるということで、うん、あの土地の方は借地なんですけど、建物の方は法人の方で建てまして、まあ、5月の公募に応募して、で決定が降りたということで、まあ、それからあの準備が始まってます。
なんかこう早かったですね。じゃあ1年経たずにできた
そうです
ということですね。本当にすごい木のぬくもりがこう伝わるんですけど、ハートフルハウスさんの建物って全てそうですよね？
あ、そうです、そうです。
これは何かこだわりが？
やっぱりあのまずまあ、人が生活するもんところだもんですから、うん、できるだけやっぱりその木の温かみのある建物で介護したいという気持ちでやってます、
うん、ね、本当にぬくもりが伝わってきたんですけど、じゃあまず順番にワラビーの、まあ、介護士をされている上田さんなんですが、はい、どんなお仕事を今基本的にされてるんです？まあ、いろんなことをしてると思うんですけど、
はい、そうですね、もちろん今わらびの方の受け入れも始まってますので、うん、ちょっとまだ順次今も、お試しで見えてる方もちょっと増えてきてるんですけれども、まあ、正式に決定しているのはちょっと1名の方なので、その方の送迎に伺ったりとか、うん、今本当に1名なので、今ちょっとふらりのスペースの方でちょっとわらびの利用者さんもちょっと過ごしていただいているので、
はい、
そこでそうですね、レクリエーションを行ったりとか、うん、入浴の介助を行ったりとか、また、うん、日中過ごしていただいた後はお送りしたりとか、そういう風な業務、はい、はい、
デイサービスに来ている方もグループホームの方で一緒に過ごしているということですね、
はいはい、
グループホームって高齢者の方のグループホームというのはもう認知症のみですよね、
はい、そうです、そうです、認知症の方、うん、が対象です。
認知症対応型共同生活介護と言いますもんね。あ、そうです、そうです、グループホームのことをね。でもこちらは結構いっぱいでしたね。
あ、こちらの方は一応9人定員で、はい、8名の方がもう入居されてます。
うん、楽しいですか上田さん？
楽しいですね、すごく、はい、ちょっと最初の方は割とちょっとこっちの方もちょっと本当はいけないんですけれども、ちょっとバタバタしてしまったりはしてたんですけれども、うん、ちょっと利用者の方々も、はい、嬉しいことにちょっとずつ落ち着きを取り戻し、うん、落ち着いていただいて、うん、慣れていただけてきたかなという感じで、はい、
はい、そうなんです。このグループホームはみんなで一緒に、まあ、それぞれの部屋があって、でみんなでご飯を食べたり共同でこう生活しているということなんですが、もう一つこの小規模多機能型居宅介護、これってあんまり居宅介護はもちろん聞きますし、はい、小規模も聞きますが、小規模多機能型居宅介護、うん、全部がこう合体している言葉なんですが、
そうです、
はい、これは新しいですか、比較的できて？
そうですね、2006年からスタートして、まだそうですね、ちょうど5年ぐらい、
はい、瀬戸にはどのぐらいあるんでしょう？
瀬戸には一応民家改修型っていって、古い民家を改修した施設が2つあります。
じゃあ2つ目、
3つ目です。
3つ目、
はい、
2つあるから3つ目、はい、これもっとどんどんこう増やしていくといいかなとね感じますけど、
瀬戸の方はまだ本当にこの小規模多機能型居宅介護っていう言葉自体がまだちょっと定着してなくって、うん、その住民にもよく理解されてないんですけど、うん、説明いいのかな、
はい、してください。
一応認知症の方が対象の施設なんですけど、 あの普通、まあ、あのこれサービスとしてはデイサービスとショートステイと訪問介護というサービスが普通にありますけど、
はい、
これがセットであのサービスされているようなその施設です、
はい、
であのこれ普通ですと、まあそのまあ、普通デイサービスとショートステイと訪問介護は別の職員が介護するのが普通なんですけど、
はいはい、
小規模の場合はそのあの一応そのデイでその対応している職員が小あの泊まりの時も対応しますし、
ええ
まあ、訪問が必要であってその自宅に行く時も、うん、その顔見知りの職員が対応しているので、うん、まあ、認知症というのは本当にあの認知症の方って本当に不安になられたりとか、うん、環境がちょっと変わるだけですごく不安になられたりとか、
うん、
やっぱりその知らない人に対してその拒絶されたりとか、うん、そういうことがあるもんですから、
うん、
それは認知症の人にとってはその本当に顔見知りでよく知った人が介護するっていうこと、うん、すごく安心につながるので、
うん、
だからその3つのサービスをその同じ職員がその介護するってことはすごく有効なんじゃないかなと思ってるんですけど、
まあ、だからよりこう接する機会ももちろん多いですし密度も濃くなりますよね。
そうですね、
うん、よくあのうちの母が訪問やってた時にあの、まあ、今は自分が訪問行くけど何時にあのショートで誰々がどこどこの事業所の方が迎えに来るからっていう感じでこう割とこうサービスを組み合わせてねあのいろんな事業所を組み合わせて、まあ、それももちろんねあの組み合わせることによってその方の生活がこう24時間365日成り立つっていうのは素晴らしいことだと思うんですが同じ方、まあ、同じ事業所で対応できちゃうということですね。
そうです。
小規模っていろいろありますよね。何種類か特養とかでもあるじゃないですか。
そうですね、あの、うん、例えば長久手にもつい最近できましたけど、まあ、その特養の小型っていうか、まあ、29人以下の施設なんですけど、
はい、
やっぱり小さい方がその介護する上では、その、まあ、なんていうかな、その本当にあの家庭的な雰囲気で介護できるもんですから、
はい、
やっぱり小さいとこで介護するのがいいんじゃないかということで、
うん、
今あの、まあ、一つはその大きいのもできてるんですけど、
うん、
やっぱりその認知症を介護する上ではやっぱり小さくて家庭的な雰囲気で介護するということが、
うん、
一つのそのテーマじゃないかなと思ってるんですけど、
はい、だからこの家庭的という流れにやはり気のぬくもりこうちょっとデコボコ感をね、うん、あの家の中のこう凹凸感というのを入れてそういうのが必要じゃないかということでこの建物ができたということですね。じゃあ、後半は保育のこともね田中さんに2人がちょっとほっとしたように拍手をされてますけど2人にもねもっといろいろ伺っていきますので、はい、よろしくお願いしますね。さあ、今日のともみとともになんですがもう本当にあの皆さんにも見ていただきたいなと思うんですが下陣屋町に夢のような施設がオープンしました。グループホームと、小規模多機能型居宅介護、そして保育所が一体になった施設ですね。 NPO 法人ルンルンから永井康明さんそして田中紀美さん上田健さんをゲストにお招きしています。後半もお聞きください。さあ、ともみとともに、今日はですね NPO 法人ルンルンの理事長永江康明さん、そして同じくルンルンの保育所ゼンマイの保育士田中紀美さん、そして小規模多機能型居宅介護わらびの介護士上田健さんをお招きしています
ね。もう永江さんがちょっとこうおちゃらけた感じで笑わすようなことをさっきからいっぱい言っているんですけど普段からこういう方ですか？
そうですね。
声を揃えて、はい、こんな感じで、
はい、
厳しいところもありますか？
今のところはあまりお見かけしたところはないんですけど、
お見かけしたところはない。
はい。
はい。
はい、気をつけます。
ね、しきりにも田中さんの年齢を、はい、まあ、セーラー服を着てもいいぐらいだと思ったってことをしきりに言われていましたけど、でもまだ20代ね。
はい。
はい。もうとても可愛い。確かに20代。前半に見えますね。
ああそうです、本当にずっと私面談してなかったもんだから本当に21かそれこそ18ぐらいかなと思ってて、
はい、
いや、知りませんでした本当に。
実はあの保育士さんで、その前にも違うところで働いてみたんですよね。
はい、前は幼稚園で5年間働いてます。
5年間幼稚園で、でその幼稚園を辞めて、はい、ここに来た。ワンクッションあるんですか？
そうです、辞めた時は、うん、もう正直もうちょっと違う保育じゃない仕事に、うん、をしたいなと思ったんですけれど、うん、ちょうどこうそろそろ仕事を探そうかなっていう時期に求人票を見まして、で、あの、もともとはこういう、あの、辞めた後も病院とか、はい、あの、子供から高齢者が、あの、来るような場所で働きたいなとは思っていて、うん、で、ちょうど見つけたので、あっと思って
縁ですね。保育を辞めようと思ってたんだけど、ね、はい、やっぱりあの幼稚園の先生とか保育士さんって、まあ、父兄の立場からするとこういつもニコニコしてもう子どもと元気に飛び回っている、そんなイメージですけど、はい、苦労はありますよね、やっぱり、ね、
そうです ね、 ね、いろいろそうですね、
はい、いいですよ、まあ、言えない部分は、ね、でやはりあのここのルンルンさんだと、はい、介護みたいな部分もちょっと関わってくるじゃないですか、まあ、直接ね、はい、あの高齢者の方と、うん、何かこうお手伝いすることはないにしても、例えばお話をしたりとか、うん、声掛けをしたりとか、うん、そういう部分はあると思うんですが、介護にも興味があったんですか？
そうですね、保育士になる前に、うん、あの学生の時に保育の学校の後に介護の学校にも通ってまして、でその頃にこういう併設の施設があるって、まあ、県外ですけど、っていうことを知って、あ、いいなとは思ってたんですけれど、うん、まあ、なかなかそういう施設ってないので、で、今はもともと高齢者の方もすごく好きなので、今はあの子供がいる日、まあ、いない日もですけど、うん、あのふらりの方に遊びに行って、うん、まあ、あの子供がいる日も遊びますけど、いない日も私がちょっと癒されに行ってます。
おじいちゃんおばあちゃんと住んでたんですか？
あ、隣に家が、
あ、隣にね、はい、じゃあ介護でもね、田中さん、じゃあ、あ、そうそう、あの仕事もできちゃいますね、
素晴らしいね。あの今日もあれ、ね、子供一人だったんですけど、ちょっと、ね、おじいちゃんおばあちゃんというかご利用者の人が子供を囲んで、子供が遊んでて、みんな見ててすごく楽しそうにしてたもんだから、すごくいいことだと思って、
なかなかだってこう、おじいちゃんおばあちゃんと一緒に住んでないっていう子どもたちも、ね、
そうですね、
多いし、まあ、本当に年に1回に1回会ってお年玉もらうとかね、誕生日プレゼントをもらうとか、そういうつながりしか持てないっていう人たちもいますもんね。
そうですね、なんかやっぱり最初は子供も慣れてないので、こう囲まれてちょっと緊張した表情もあるんですけど、まあ、やっぱ毎日遊びに行くので、もうおじいちゃんおばあちゃんとか遊びに行こうっていうと、もう自分で片付けて喜んで行ったりとかで、行くとやっぱり利用者さんもすごく笑顔で可愛がってくれるので、すごく好きになって、で、まあ、両方にいいかなっていうのと、まあ、今は一番は私が楽しいので行くんですけど、
それが一番ですね。でも、ここでこう例えば保育してほしいわという場合は、どういう、 こう条件っていうかあるんですか？
は、一応1日12名まで、あの受け入れてまして、で0歳から5歳の方、
はい、
で、あとはそうですね、一応両立支援ということで、まあ、今の働きたいけれども、子供がいてなかなか働けないという方とか、はい、そういう方をサポートしたいなという考えをありますので、今大募集中ですので、
大募集中、
はい、ぜひぜひ遊びに来てください。
はい、わかりました。ぜひ、まあ、見学でもね、
そうですね、いつでも、はい、大歓迎ですので、
ま、大丈夫ですので、はい、まあ、保育料というのはその人によって違うということですかね。まあ、
年齢によってですね、
年齢によって違うということですね、
はい、
この日だけ見るとかそういうことではなく、
そういうのも、あと保育園みたいに定期的に通う定期保育も、大丈夫で、でこの時だけ、この日だけっていう一時預かりも受け付けます。
はい、
はい、
じゃあ ぜひお願いいたします、はい。まあ、ちょっと年度が始まったところなの で、 ね、
そうですね、
今もしかしたら決まったところだという方もいらっしゃるかもしれませんが、うん、ぜひ見学に来ていただきたいと思います、うん、はい。さあそして上田さんは、はいはい、まあ、どうして介護士に。
あ、そうですね、ちょっと今油断してました、は
い、いつ頃から思ってますか。
そうですね、今ちょうど母親も介護の仕事をしてましてですね、はい、それこそ僕が中学校ぐらいからちょっとお話を聞いてまして、
あ、お母さんからね、はい、うん、
介護の仕事楽しいよっていうお話を、はい、ずっと聞いてました。ちょっと中学生ぐらいだったんで、ちょっと本当にその時は聞き流す程度だったので、うん、そうなんだみたいな感じでだったんですけど、もともと僕も、おじいちゃんおばあちゃん子といいますか、そうですね、夏休みとか冬休み春休みっていう長期の休みになると絶対にお泊まりに行ってた
の、はい、一緒には住んでないんだけど、ないんですけども、はい、近かったんですよ、おじいちゃん
も。そうですね、車で1時間弱のところの、まだ同じ県内で、
うんうん、じゃあ行ったらもう泊まる
って感じで。そうですね、ずっと本当に年越しちゃったり、うん、8月の31日までいたり、はい、はい、そこの辺の地元の子たちとも仲良くなっちゃったりとか、はい、
大好きだったんだ、
はい、ではい、でそういうのもありまして、高齢者おじいちゃんおばあちゃんも、うん、好きと言ったらあれなんですけれども、うんうん、
だから自分のおじいちゃんおばあちゃんじゃなくても、はい、よそのおじいちゃんおばあちゃんでもすごくこう愛着があるというか、
そうですね、はい、
抵抗がないということですよね、はい。じゃあ中学の時は聞き流していて、
高3になって、ちょっとそろそろ進路の方をと考え出した時に、うん、まあ、お姉ちゃんも実は介護の仕事の方に、
すごい、はい、兄弟は何人？
3人兄弟です。
お姉ちゃん
と僕と弟で、
弟さんは違う、
弟もちょっと介護
すごい
携わってまして、
はい、3人介護、
はい、
お母さんも、
はい、
お父さんは違う、
お父さんもまた違う、
また全然違う、はい、じゃあ家で兄弟3人とお母さんで話が盛り上がって、お父さんはふんふんと。
そうですね、はい、
すごいですね、うん、これじゃあ順番としてはお母さんがまず介護に進み、はい、でお姉ちゃん
ちゃんで僕で最後に弟が、
みんな続いて、はい、家族仲いいんですね、きっと。
あ、そうですね、仲いいですよ、
仲いいですか
、はい、恥ずかしいですけどちょっと、
うん、でも高校の時に、はい、じゃあ介護の世界へと専門学校に、
はい、そうですね、
行った、
はい、
で勉強して、はい、こう挫折とかもなかったんですか、やっぱりやめようとか。
あ、もう基本ネガティブなので、ちょっと落ち込んだりすることはものすごいありますけれども、今でもあるんですけれども、うん、はい、
今じゃあでもやってみて、はい、まあ、仕事が趣味はなく、はい、ね、さっきこう介護の仕事が楽しいというふうに言われてたんですけど、はい、どんな時落ち込みます？
あ、
なんか失敗したこととかありますか？
失敗ですか、
うん、
そうですね、まあ、ここでの話じゃなくて、ちょっと前勤めていた時のお話なんですけども、
は
い、
そこも介護、
はい、介護のところで、はい、ちょっと男性、そのデイサービスの利用者さんで、はい、ちょっとお泊まりをされるっていう話になりまして、はい、ちょっとそこで僕がちょっと就寝の時にちょっとお手伝いをさせていただいたんですけれども、ちょっと男同士ということもありまして、ちょっと夜ということもありまして、お話が盛り上がってしまいましてですね、後日の利用の時にご家族からちょっとお叱りの言葉を、
あ、なるほどね、はい、
ちょっとそうですね、うん、
本人は多分楽しかったけど、
はいはいはい、僕も楽しかったんですけれども、ちょっとはい、リーダーの方にもちょっと怒られまして、
なかなか教科書に夜は話し込まないようになんて書いてないですからね、
そうですね、内容が内容だったので、
あ、なるほどね、はい、まあいろいろ、はい、嬉しかったことは、
はい、嬉しい、本当に月並みなんですけれども、本当に何かちょっとお手伝いをさせていただくと、もう本当にありがとうねとか、本当にちょっと気難しい方にちょっとふとしたことを言われると、そう、ちょっとほころんで
るんです
けど、はい、あ、いえ、とんでもないですね、はい、
そうなんだ。田中さんは嬉しかったこと、
嬉しかったことは、私も まあ、今は皆さんが笑顔になってくれるのが嬉しいですけど、前の職場では、まあ、やっぱりキミ先生のクラスでよかったとか言われるのが嬉しかったですね。
そうですね、はい、これからも嬉しい経験がいっぱいできそうですけども、さっき話をされていたこの小規模多機能型居宅介護で、まあ、デイサービスとショートステイと訪問介護と同じ人がね、担当というか見てその方をサポートすることができるということなんですけど、これってどんなシステムなんですか？介護保険で
一応介護保険 の, そのサービスで、で普通、まあ、デイサービスだと1回利用されると介護報酬がいくらって1回ずつ決まってるんですけど、はい、これは丸めっていうか一月いくらなんですよ、
はい、
で一月いくらってその介護報酬がその要介護度によって違ってまして、
うん、
で一月の介護報酬内でその、まあ、その通いとか泊まりとか訪問を基本的には自由に使えるんですけど、
うん、
泊まりだけはまあまあ、ホテルコストというか部屋代とか、
はい、
そのあと食事代とか、
はい、
この辺は別途かかります。
なるほど。で介護度は、関係ないというか いくつからですか？5までありますよね。
関係ないです。
あ、そうなんですか。
はい、
もうどなたでも、
まあ、ちょっと勉強不足でしたけど、一応普通は要支援 1,2、はい、ってあるんですけど、
はい、
それと要介護度 1,2,3,4,5 ってあるんですけど、
はい、
要支援は要支援でその瀬戸市の方に指定の申請をしないといけなくって、
うん、
要介護度は要介護度で指定申請別に申請しないといけないもんですから、
はい、
ちょっと記憶にないんですけど、要介護度の方はその指定申請したんですけど、
はい、
要支援の方はまだ様子見てるかもしれません、
う
ん、
あ、なるほどね、はい、まあ、これからということですね。そっか、じゃあ上手にサービスを組み合わせて、まあ、料金は1割負担ということですよね。
そうです、そうです、
介護度によって、ですから上手に使うと得をするというそんな制度のような気がしますね。
そうです
ね、はい、まあ、サービスを組み合わせて24時間365日体制でね、この NPO 法人ルンルさん頑張ってらっしゃるということですが、一言ずつ心のバリアフリーを言っていただきましょうか。じゃあまず上田さん。
お、はい、それはですね、心のバリアフリーですね、
はい、
固定観念をなくすという
思い込みではなく、
も
接してみて気づくこともありますもんね。
そう、学んできたことも重要なんですけれども、一応ちょっとリセットしてからっていうふ
う
に取り組んでいけたら、
は
い、心のバリアフリーに、はい、
つながる
の
で
は、ね、はい、
やはり
接してみないと、
接してみないと
分からないですから、はい
はい、田中さんは、
はい、心のバリアフリーとは、相手を理解しようとする気持ちだと思います。
ちょっと通じるもの
がありますね。そうですね、もう、はい、一緒と言っても
一緒だね
ではないいい感じで、
いやい
や、どうでしょう、ちょっとどうでしょう、想像に。で、永江さんはいかがでしょうか。
いや、素晴らしいね、2人とも本当に考えてきて、私考えてないんですけど、前回何言ったかなと思ったんですけど、
はい、
やっぱり、まあ、同じことを言いますけど、まあ、普通に接するということ、
はい、
どうしてもやっぱりその障害者だと障害者だと思って自分が上でその相手が下とかそういう意識があったりとか、はい、認知症だとやっぱりそのちょっと子供になるとかいうイメージがあるもんだから、
はい、
やっぱりちょっとその自分が上で自分が下という意識があるんですけど、
はい、
まあ、同じ人間なもんだからやっぱり認知症があっても普通に接するっていうこと、
うん、
まあ、こういう気も普通の気持ちで接するっていうことが大事なんじゃないかなと思ってまして、
はい、ありがとうございました。ぜひで、いいこと言われましたね、
はい、
永江さん、
素晴らしい
です、
ぜひ皆さんこの下陣屋の、ね、施設遊びに行ってみてはいかがでしょうか。今日のともみとともに、3人のゲストをお招きしました。 NPO 法人ルンルン理事長の永江康明さん、そして保育士の田中紀美さん、介護士の上田健さんでした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。